こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと際から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾理央です。よろしくお願いします。先週おねんねさんってゲストを出演していただいたのを皆さん覚えてますかね。あれ NFT アートをもう去年の11月から始めてあっという間にもう売れて、なんならその売り方の本まで出版して、その本紹介したのをもし先週お聞きになってたら覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕あれ聞いてですね、早速実はおねんねさん の NFT アートを購入しようと思ったんですよ。でも今まだ購入できてないんですね。で一応見に行ったんです。コレクションがバーッと出てて、確かに20個ぐらいね売られてるんですよ。で、だけど値段つけて売ってるやつが 2,3 個しかなくて、あとはいくらで売ってくんねえかっていう、なんかオファーしないといけないタイプになってたんですよね。でなんで俺が買えなかったかというと、実はイーサリウムっていうビットコインみたいな種類があって、イーサリウムっていうので買うんだけど、そのイーサリウムにもなんか何個かその、通信のバージョンがあるんですよね。でそのバージョンが違うからなかなかうまく買えないのよ。これがそこの関門を突破しなきゃいけなくて、今それを研究中で。でも買えたら何がすごいって、有料でね、確かね5000円とかかかるのかな、なるおねんねさんのいろんなこうノートの情報が読めたりするっていう特典がついてんですよね。でそれがどんどん増えていくから、要はそのアートって価値が出てくるわけですよ。だから持ってずっと読んでるだけじゃなくて、読み終わったらは他の人が読みたい頃にもしかしたらその、アートの方が値上がってるかもしれないみたいになってるんです。でですね、これ結構ね価格シビアでしたね。すごい儲けてんなおねんねさんみたいな感じですけど、中に1イーサリウムとかで売ってるんですよ。中に 0.01 とか 0.5 イーサリウムもあるんですけど、1イーサリウムって今このご時世、今すごく戦争とか、テーパリングとかあって下がってますけど、1イーサリウムって今いくらぐらいとか分かります？今ここがあっても30万はするんですよ。だからあのアート買おうと思うと1個結構30万ぐらいかかっちゃうんですよ。でそのうちの 10% かな、 20% が先週の話だとおねんねさんに必ず印税として入ってくるみたいな。あ、これ本当に皆さんなんか主婦の人がやったらいいとかって勧められたりするんですけど、主婦の方に限らずして皆さん副業でやるにはすごくいいビジネスなのかもしれないと思いました。まずは僕はちょっと買うことを来週には突破したいところです。
ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しています。宛先はファックス番号東京0357579292、
東京0356340792、
メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
その原稿誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、 ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
本屋に
行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍世界のニュースを日本人は何も知らない3大変革期にやりたい放題の海外事情を編集されましたワニブックスの内田克也様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけど久々のワニブックスさんご出演ですが、改めてどんな出版社さんか教えていただけますか。
はいはい、一応エンターテインメントを中心にですね、出している総合出版社ということでやらせていただいておりまして、まあもう本当に写真集からアイドル雑誌、美容料理、政治漫画、新書児童書みたいな形で幅広く出させていただいております。
僕もだいぶお世話になった記憶がありますね。確かあれですよね、武田久美子さんの伝説の貝殻ビキニ、
貝殻ビキニ、はい、の写真集
あと何かあったな、確か、あ、ホームレス中学生とか、そうですよね。
そうですね、映画化もいただいた。はいはい、
すごい、はい、アイドルものとかね、タレントものとか、すごくいっぱい出していらっしゃるワニブックスさんですが、
はい、
内田さんはどんな本をご担当されてるんですか。
はい、私はですね、読み物を中心に、新書から児童書まで幅広く担当させていただいております。はい、
新書から児童、子供向けの本もお作りになるんですか。
そうですね、最近ちょっと興味が出て、言い始めていて、
ほら、お子さんができたとか。
あ、そうですね、はい、子供ができて、子供が楽しんでもらえるものなんだろうと考えたときに、はい、割とちょっと素敵な話で恐縮なんですけど、
はい、へー、はい、じゃあ今何歳ぐらいなんですか。
今上が4歳で下が1歳。
うわあ、可愛い、一番可愛い頃です、ね。
あ、よくそう言っていただきました。
あ、でなんかあれですね、お子さんに楽しんでもらえそうな本が作れたらいいですね。なんかお仕事がそのまま、はい、なんか家庭のためにもなったりして羨ましいですね。
そうですね。父親の、はい、そうですね。
うん、最近ではどんなタイトルを出されてるんですか。
最近ではですね、はい、ちょっと前なんですけど、はい、今お話しいただいた児童書で言うと、
はい、
超難しすぎる間違い探しというですね、
は
い、
あれ今超はしょりましたよね。
はしょりました、すいません。正式には18個
超
がつくん
ですけど、超、
はい、それを話していると終わってしまうので、ちょっとはしょりましたが、
難しすぎる間違い探し、あー、
はい、
激ムズ難し、間違い探しですね。
そうですね、それの、はい、
はいはい、あのブームの走りですよね。
一応走りと言っていただいて、はい、メディアでも取り上げていただいてるんですけど、うん、
なんか確か本じゃないけどサイゼリアのね、確か、はい、紙敷いてある紙かなんかが間違い探しだったりしたかと思うんです。あれから始まったんですかね、はい、間違い探し
の。そうですね、サイゼリアさんの間違い探しが大人でも全然難しくてわからないみたいな形で、はい、書籍化もされて売れてるんですけど、
これはでもまだあれですかね、お子さんにはちょっと難しい感じですか。
そうですね、一応絵は眺めているんですけど、本当に大人でも難しいので多分分かってないと。
じゃあ今度こそあれですね、4歳向けとか絵本ですかね、これから。
そうですね、はい、分かりやすいのはと思うけど、はい、
で今回はでも児童書じゃなくて、
はい、
世界のニュースを日本人は何も知らない3、第3弾なんですね。大変革期にやりたい放題の海外事情について。おお、今ほんと大変革期ですよね。
今そうですね、はい、いろいろ変わり時、変わってる時なので、
はい、なるほど。そうだ、ここ最近で言うと、まあね、昨日あんな状態でしたからね。
そうですね、はい、ウクライナの方で、はい、
だいぶロシアの方がね、はい、頑張っておられて。
そうですね、は
い、 え、まずはその出版したきっかけをじゃあ教えていただけますか。
はい、まあ、最近も大きなニュースありましたが、はい、全てが全てというわけではないんですけれども、うん、著者の方と話していて、
はい、
世界的に大きなニュースがあった時ですね、世界の各国では当然その大きなニュースに対してトップニュース扱いなんですけども、
はい、
日本の場合は例えば有名人のスキャンダルとか不倫情報が出てしまうと、それがトップニュースに来ることが多いと。
わかります。今日もだってあれでしたもん、8時15分から首相の記者会見みたいなのが始まったと思うんですけど、はい、ちゃんと朝ドラはやってましたね。朝ドラ8時から8時15分しっかりやった後に、この緊急事態についてのはい、記者会見が始まって。他のチャンネルどうなってるんですかね。やっぱり相変わらずエンタメ情報とか多いですよね。
そうですね、やっぱりまあ、いろいろあるんだと思いますけど、バラエティを通常通りやっていたりするところがですね、
はい、
海外の人から見ると結構驚き、
驚き
のすごいなってみたいなことになってるところもあるようで、
は
い、
まあ、平和なんですかね、なんでしょうね。なんか
そうですね、平和は一番だとは、
ね、思いますよね。まあ、そうそうそう、某財務省財務大臣の方もおっしゃってましたもんね、政治に関心興味がないのはとってもいいことなんだと。
あ、
はい、ね、そんなことを気にせずにいられる平和のこの日本ってどんだけありがたいと思ってんだぐらいの調子でしたよね。
そうですね、そうですね。
まあそういうことはあるけど、そんなにね、今時これだけ世界がの関係性の中で生きていかなきゃいけない日本ですから、本当はね、海外のこの有事に対してもそれなりの関心を持たないといけないとは思うんですよね。あとよく思うのは、ひろゆきさんのこう動画とか見てると、はい、フランスではこうなんだみたいなことが出てきて、はい、ああ日本だけこう違うのかなとかっていう気持ちにはなるんですけど、なかなかそうはいえ海外のニュースサイトを見るとかっていうのってしんどいというか、はい、英語読まなきゃいけないしみたいになっちゃいますよね。
そうですね、はい、結局やっぱり英語が主体のニュースが多いので、
そうです、
ね、英語を理解してないとというところがあるんですけど、はい、
この著者の先生谷本さんです、谷本真由美さんです。
真由美さん、はい、はい、
どんな方なんですか。
この方は元国連の、はい、で働いていらっしゃった方で、
はい、
で他にもいろいろ企業で働いていて、世界各国で就業経験がある方で、
はい、
なのでいろいろそのこう情報が入ってきやすい方というところではあって、
ああ国連でお仕事され、今ちなみに日本なんですか。
今はもうイギリス在住でご家族がいて、
あ、もう今も海外にいらっしゃる、はい、そうするとやっぱり全然情報が違うんでしょうね。なんか確かあれですもんね、はい、お父様が海軍の軍人さんで、
はい
で、
はい、
ご本人は大学卒業してアメリカの方に留学されてるんですよね、
はい、
そこからいろいろな国々回ってらっしゃると。でその方から日本を眺めてみると、はい、いろいろと情報違うなって思うとこあるってことなんですね。お、ちょっと楽しみなんですが、はい、ちょっとじゃあ早速内容に入ってい、
はい、
いきたいんですが、いろいろと取り上げていらっしゃるところでいくと、僕は面白かったのは、
はい、
それこそその著者の方がいらっしゃるイギリスですか。イギリス、カツカレーブームが何やら来てるそうなんですよね。
はい、そうですね。
どんな感じなんですか。
これはですね、はい、私も著者の方から聞いてすごい驚いたんですけど、
はいはい、
もう日本の、まあ、カツカレーがイギリスで大ブームだと。
そのまま
というのも、はい、はあ、理由がですね、
はい、
もともとイギリスはやっぱりフィッシュ&チップスとか、
あ、はい、
フライドポテトとか揚げ物文化があるところ で、 で実はカレーももう日常食で出ていると。
へ、
それは人気。
カレーでもいろいろあるじゃないですか、はい、本場のインドカレーもあるし、日本の、でも日本のこの中ルーがドロッとしてるカレーって結構独特ですよね、はい、なんか日本カレーみたいな、日本カレーがイギリスで流行ってるんですか。
はい、そうですね、それがおっしゃる通り、そのドロッとしてるもう固形物を入れればできるみたいな、
はい、
手軽さが非常に好評というところで、
はいはい、
そういった意味でも流行ってるようなんですけど、
それが流行って、へー、でもフィッシュ&チップスからだいぶ形違います。はい、でもカツカレーだからってとこですかね、
揚げてるっていう。そうですね、揚げ物、
上げてるから。でもしかもなんかでも実はこれ読ませていただくと、
はい、
カツカレーなのにカツ入ってないんですよね。
そうですね、もちろんお店にもよるかと思うんですけど、
はい、
ブームになった時は乗っかっていたみたいなんですけど、
はい、
やっぱりあのイギリスあたりは特に多民族国家というところと、
はい、
まあ、宗教的な問題で豚が食べられない方も多いと、
ああ
いうところで結局もうカツがない方が安牌だよねという流れになったようで、
はい、
もう名前だけ残してジャパニーズカレーはカツカレーだ。
へえ、あれなんですね、フィッシュ&チップスきっかけで流行ったんだから、はい、本当はカツが主役になるのかと思いきや、だんだんルー美味しいじゃんみたいなことになったんですね。
はい、そうですね、もともとイギリスで流行ってたのが結構本格的なもののようで、自分でスパイスとか入れないと美味しい味にならないようなのだったみたいなんですけど、
そうなんですね、
そこに日本のもう固形物で入れたらもう美味しい、
美味しい
のが来たので、
でカツカレーのカツ抜きだけど相変わらず名前はカツカレーになってるってことなんですね。は
い、らしくてですね、カレーにかけるソースみたいのもカツカレーソースみたいので売られていたりするようで、
なんかいきなりイギリス事情通になった気分がします。
そうですよね、本当にピンポイントな話かもしれませんが、
あとはあれですよね、僕結構日本って KY だなってが分かってないやつって村はじぶになるっていうか、すごい叩かれるじゃないですか。
はいはい、
でそれってなんか日本独特の文化かと思ったらそうでもないんですよね。
そうですね、やっぱり、はい、人間の方も一緒というか、
はい、
こういったそうですね、ニュースを通して知ることがあるんですけど、
はい、
やっぱり海外でも同じようなことが起こっていると、
フランスとかめちゃくちゃすごい厳しいみたいなこと書いてあったんですけど。
そうですね、例えばフランスファッションの国なので、うん、ちょっとファッションが緩いと、あなただけちょっとファッションが緩いというか、そのだらしないわよ、うん、わよみたいな形で、
うんうん、
のけ者扱いではないですけど、
なんか同調圧力がめっちゃ強いんですよね。
そうですね、うん、はい、意外でした。私
もなんか見たら女の人は肩を出さないなんてっていうことらしいですよね、はい、服で。
そうですね、向こうは日本よりその女性の方に対する扱いというのがもともとしっかりした国だったので、それを女性ということを主張したいのはどういうことなのというような形で、むしろ露出をしないと怒られるみたいな流れがあるので、
もっと脱ぎなさいみたいな感じなんですね。
そうですね、肌をちゃんと出して女性であることをアピールしなさいといったような、
でそれをしてないと白目で見られちゃうって結構な同調圧力ですよね。
そうですね、逆に、はいはい、圧力になってしまって、もうそれで企業を例えば他の国が経営している企業に転職する人もいるぐらいの。
昔なんか女の子から聞いたんですけど、女の子は同性の目が一番怖いとかってよく 服装やなんかで言ってましたけど、はいはい、どこの国も同じなのかもしれないですね、はい、そういうところはね。
結局そうですね、情報が入ってこないだけで、うん、現場の話聞くとそうだというのが多いのかもしれない、
ね、なんか意外と、はい、なんか日本のそのすぐ空気を読んで、
はい、
あんまり目立たないようにしなきゃいけないっていうのが、なんか、ね、国民性として少しなんか世界的に、はい、はい、つつましいといえばつつましいけど、うん、ちょっと押しが弱くて、はい、恥ずかしいなっていう部分があったりするんですけど、なんかこの話を聞いてる、フランスのその同調圧みたいなのを聞いてると、なんだ、
はい、
どこの国も一緒じゃんっていう感じで、少しなんか自信が持ててくる部分が不思議とあるんですけど。
そうですね、やっぱり知れば知るほど人間どこも一緒だなっていうふうな、ん感想になりますよね。
あと意外だったのがオリンピック、ヨーロッパいまいち盛り上がらないというか、はい、なんか結構あれなんですよね、一部の人が関心持っているんですね。
はい、
なんでなんですか。
そうですね、そ
ちらも、なんでそんな感じなんですかね。はい、
はい、私も今回のご本を受けて著者から聞いて驚きだったんですけど、
はい、
もともとオリンピック競技というのが、例えばバスケットならコートが必要でゴールが必要で、ボールが必要みたいな形で結構お金がかかる競技が多いと。
そうですね、なんか僕はヨーロッパ行った時思ったけど、道が狭いんですよね。あんまり広場ない、はい、そう言われてみると公園とかないし、はい、言われてみるとバスケットのあのなんていうんですか、あのゴールみたいなのが置かれてたりないですね、はい、あと坂道多かったような気がする。
あー、そうですね、そうするとコート作るの不便だったり、まあ、そういったところがあって、はい、その学校の公立小学校にそういう例えばプールがない学校も多かったりして、
はいはいはい、
オリンピックである競技が馴染みがないと小さい頃からやってないのって、
あ
だから もう盛り上がりようがないというか。
あ、じゃあヨーロッパでそういうスポーツ、はい、あの普通の競技ができるっていうこと自体がもう選ばれしものなんですね、はい、なんならセレブの人、
はい、そうですね、なのでちょっと揶揄した言い方だと貴族の遊びみたいな風に言われてるようで、
は
い、
あ、ヨーロッパでは。じゃあそこに出てきてる人は、はい、あのボンボンみたいな人も多いって感じですか。
そうですね、あの今回のご本にも書いてますが、はいはい、あの私立でお金持ちの親御さんがいる子どもの方がもう小さい頃からもう英才教育を受けて、でしかも校内で戦うにしても、あの例えば学区近いところで戦うにしても、そういう英才教育を受けた人ばっかりが戦って切磋琢磨していくので、
へ、あ
もう一部の人の
その辺、その辺全然やっぱ違いますね。日本って逆に言うと層が厚いっていうか、だってサッカーにしても、
はい、
あのいっぱいサッカー教室あったり、あとは学校でみんなあのお父さん同士でコーチし合ってやるサッカーチームがあったりして、はいはい、みんな当たり前にサッカー野球とかやってますもんね。
はい、そうですね、それが世界でも当たり前だと思うと私も思ってたんですけど、はい、実はそうではないというところで驚きですね。
それは結構意外。あとあの何でしたっけ、向こうあの日本の風景動画が結構人気だって聞いてびっくりしました。人気だって書いてあってびっくりしました。
そうですね、なんか、うん、あの海外の動画サイトで日本の街の風景が大人気だと、
はい、
で普通で考えればその京都の嵐山とかです
ね、はいはい、
日本の観光地の動画なんだろうなと思うんですけど、著者曰く全然そういうことはなくて、うん、もう日本の全然観光地じゃない路地裏の風景ですとか、
うん、
があの人気だと。
それなんでなんですか。
そういうのもですね、海外の路地裏だと、うん、もうあのもうちょっと持ってるかもしれませんけど、もうバス停を振り回してる方がいたとか、
あ
もうあの、はい、あれゴミで荒れ放題で車を盗もうとしてる人
が、そうだ
Google マップに映ってるみたいな感じなんですけど、
はい、
日本のあの路地裏だとどこの路地裏でもそんなにゴミが、
うん
ね、なかったり、
はい、
でみんなあのきちんとした格好で歩いてると、
はい、
もうこれもジャパニーズ禅の精神だみたいな形で、
は
い、すごい
衝撃的
な話題になってる。
あのね、わかります。日本帰あの海外行った後日本帰ってくるとつくづく道がめちゃくちゃ綺麗だって思いますね。
は
い、どこ行っても、僕なんなら。
はい、
つい最近行ったところでは、
はい、
何て言うんですかね、向こうって変に屋台とかあったりするね、アジア行くと。
あ
それの骨組みで頭にその、はい、骨組みがぶっ刺さって血出したっていう感じですよね。結構気をつけて歩かないとすごい怪我するんですよ、はい、あとあの歩道のところにこう日本って綺麗にちゃんとレンガが組んであるんですけど、それはデコボコだったりするの当たり前です、はい、すぐこうつんのめったりとかすいません引っかかって、そういうのないですよね、そういうとこ見てんですね動画で海外
の。そうですね、そこの自分の国との違いを
楽
しんでらっしゃるというような。
そうだよな、あれって海外行ってから帰ってこないとなんかその恵まれてる加減ってね、ここにいると当たり前ですもんね。
はい、
あなんかすごくやっぱり外からこの谷本さんがご覧になっている海外の情報を見ると、
はい、
なんか改めて日本のいろんな部分が見えて、もっとあの楽に生きたらいいんじゃないかとか、もっと問題意識持った方がいいんじゃないかとか、はい、いろいろ出てきますね。
そうですね、うん、今回あの本にも書いてらっしゃるんですけど、まさにそうで、
うん、
あの海外すごいよとか思いがちだけど、実は日本とあまり変わらないよという、うん、ニュースを知ってそういう気持ちになってほしいみたいなことがあるようで、
はい、で最後になってしまうんですが、何やらあれなんですよね、はい、この第3弾の本出版記念会、はい、パーティーというか出版記念イベントがあるんですよね。
あ、 そうですね、ちょうどホットで、はい、明日26日土曜日に。
明日ですか。へえ、何時からですか。
19時開演。
あ、夜なんですね。はい、はい、場所はどちらですか。
場所があの高円寺のパンディットさんというですね、トークなども行われているライブハウス。
へえ、高円寺のパンディットさんですね。
はい、
と検索
方はいって、
はい、検索はじゃあバンディットで検索すれば、カタカナでバンディットで検索、
バンディットさんで、はい、検索いただければホームページのトップ。
そうそう、内田さんにもお会いできるんですか。
あ、私がすいません、ちょっと明日はあのオンラインで見るだけになってしまうんですけど。
でもあ、谷本さんももちろんね、多分ロンドンからオンラインなんですよ、ね、
そうなんです。
でも、またさらにこの本もすごい楽しいお話がたくさん紹介されてましたけど、さらにね、はい、この今のこのロシア情勢とかも、
はい、
ちょっと踏まえたお話とか聞けたりしそうですね。
あ、そうですね、もうそういう生の情報というか、はい、ヨーロッパの情報をお話しいただけると思うので。
そうです、ぜひあの明日皆さんあのお暇でしたら行ってみたら、あ、そうか、オンラインで参加してるからお家からできるので、ぜひおすすめかと思います。はい、今日はあの楽しいお話ありがとうございました。
どうぞ。ありがとうございます。
本日のゲストはワニブックスの内田勝也様でした。曲は日向坂46のアディショナルタイムです。
しちゃダメだって、誰だってわかってると思ってた。先までこう言うと聞いて悪い方向進むのね。いつもだったら喧嘩をしたとしても、ストレス解消したらそこでおしまい。上にいたいに眺めのキスし、
はい、ズッキーです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。ということで、
はい、
はい、やっていきましょう。
やっていきましょう。
すごい久しぶりです。
本当にそうですよね。
はい、本当にだからもう何喋ったらいいんだろうっていう状態ではあるんですけど。
はい、どんぐらいぶりですか。
え、マジで1年とかじゃないですか。
1年ぶりですか。
なんか1回コロナの時に電話で出たの覚えてるんだけど。
はい、そうなんですね。
それ以来かも。
うん、初めてですもんね。
そう、ここは初対面。
はい、
実はね。
そうなんですよ。はい、で今日は、まあ、映画のお話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、なんかあれですね、見たい映画があるんです
か。そうなんですよ。
何ですか。
めっちゃ2月18日に公開されたアンチャーテッドっていう映画がありまして、
はい、
知ってます。
聞いたことないですね。
本当ですか。意外とね、広告とかも打たれたりしてるんですけど。
本当ですか。
あの PS4 かなのゲームが原作のアクション映画で、はい、本当に見たいんですよこれが私。もう2月18公開だからもう1週間くらい経ってるんですけど、
は
い、
そうですよね。
そう、まあ、この後お話しするんですけどね、私ちょっと結構いろいろ忙しくしてましで、はい、なかなか見れておらず、
はい、
さすがにね1ヶ月くらいは公開するからもう楽しみに楽しみに生きてるんですけど。
そうなんです。そうですね。
はい、もう何よりねアクションがマジですごいの。
アクション映画なんですね。
そうそうそう、ゲーム原作だからやっぱりそこがね、はい、あのなんかあの RPG とか なんて言えばいいの、そういうゲームの戦うゲームの原作の映画だから、はい、やっぱりそのバトルシーンが、あ、調べてくれてる。あ、そうそう、それです、それです。あと私ね、主演のトム・ホランドくんが大好きで、
スパイダーマンですよね。
そうそうそう、大好きでずっと見たくて。
知ってます、これ見ました。
え、見ました。
あの予告で、
ああそう、これこれ、かっこいい、めっちゃかっこいいでしょ。
はい、え、かっこいい。
で、なんかいろんな服で戦ってくれるから超気になってて。
そうなん、いろんな服ですか。
いろんな服で戦ってくれる、スーツとか持ってて、いいじゃんこれと思ってたから、そう、これがすごい見たいんですよ。だからちょっとね、3月になったら真っ先に見に行こうかなって思ってます。
そうですね、面白そう。
そう、新たな冒険が始まる。いいですね。
もういいですね。
アクションがそもそも大好き。
あ、
やってます、やってます、結構大々的にポスター貼られたりとかね、
うん、
してて。
あ、聞いたら分かりました。
あ、本当ですか。ちょっと私もまだ見てないから何ともなんですけど、
そうです、まだ、
はい、おすすめなので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園 Twitter もやってるんです。アカウント名は@naisg_student、 ナイスク_student です。フォローの方ぜひよろしくお願いします。また番組中にナイス学園というハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、じゃあそれでは本日のゲストの方をご紹介します。
はい、
本日のゲストは今目の前にいます。
イエイ、
Dブレイクからズッキーさんです。
はい、私です。
よ
ろしくお願いします。
パーソナリティ兼ゲストということで。
ゲストです。今日は Dブレイクのズッキーです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まずティーブレイクということで、ティーブレイクって何ですかね。
はい、あの私が所属してるあの大学のアイドルコピーダンスサークルになるんですけど、
はい、
あの実はですね、あ、もう明後日あの単独公演を開催することになっておりまして。
すごい、
ありがとうございます。ちょっとね、その話をぜひさせていただきたいと思って、はい、今日はゲストです。
そうです、あさってなんですね。
あさってになっちゃいました。
あ、もう近いです。単独卒業公演ということで
って感じですね。あの2月末ではあるんですけど、ちょっとあの私今4年生で、
はい、
あの1年の時に自分でこの T ブレイクというチームを作ってからこう4年間やってきて、最後の公演がいよいよあさってという感じになりました。
自分で作ったんですね。
そうなんですよ、ついに卒業しちゃいます。
や
ばい、
4年か。
そう、実は私このラジオのパーソナリティさ、高校生の頃からやってるから。
長い。
そう、あの作った時からお世話になってる、このこのスタジオ。
そうだったんですね。
だからそれをね、もうやり遂げて卒業っていうのは割と感慨深かったりしますね。
そうですよね、うん、4年間もサークルってやっぱ 1,2 年で潰れることって多いじゃないですか。
あ、ね、まあ、まあね、まあね、
うんうん、それ4年間でしかも部員もどんどん増えていったんですよね。
あ、そうですね、ありがたいことに、
はい、
う
ん、今って何人ぐらいでその、
はい、今踊ってる子、その、はい、あのダンスサークルだから踊ってる子は9人で、
はい、
それプラス実はあのマネージャーやってくれてる子だったりとか、衣装作ってくれてる子だったりとかもいますね。
そうなんですね、はい、衣装まで自分たちで
全部。そうなんですよ。
さっき聞いたんですけど、はい、本当プロで広告というか、うんうん、その宣伝も全部、
そうですね、
グッズとかも自分たち
で、うん、ツイッターアカウントとかも作って、グッズも作ってやってます。
そうですね、うんうん、その単独公 公演以外にもコロナ前はどんな活動、
う
ん
う
ん、
あそうですね、大会いっぱい出てて、はい、まあ、元々大会出るためのサークルだったので、あのユニドルというアイドルコピーダンスサークルがこう大学対抗で戦う大会がねあるんですけど、はいはい、それにたくさん出てて、まあただちょっとコロナ禍に入ってからやっぱり大学の規制みたいなのもあって、一、はい、回ね冬の大会に出たことあったんですけど、結局、はい、あの、まあ、その大会であの決勝への切符掴むことはできたんですけど、はい、うん、その決勝大会が潰れちゃうというか出れなくなっちゃうっていう事態があったので、はい、そうじゃあどうしようかってなった時に、やっぱりこう形に残るものをこう、うん、やっぱりプロデュースしていきたいよねっていう話になって、はい、今回の単独公演の開催っていうものになんか至った感じですね。
そうなんです、うんうんうん、そうですよね、1年以上じゃ大会にも出れなくて、
そう実はねブランクが結構あるんですよね。
そうなんですね、うん、じゃあこの公演にかける思いっていうのはやっぱり、
いやすごいありますね。なんかやっぱりこう4年間積み上げてきたものもありますし、はい、なんかあの私同期がもう一人いるんですよ、はい、サークルの立ち上げた同期が、
あ2人で、
うん、2人でやってきてっていうか、まあ、仲間も増えつつなんですけど、やっぱりその子と一緒に卒業を迎えられるっていうのが、はい、何よりもこうなんか、まあ、嬉しくもあり達成感でもあり、なんかやっぱりこう心にくるものがありますね。
そうですよね、
そうなんかここまで準備もいろいろしてきてだし、まあ、大変だったこともあったから、はい、まあまあ、ドタバタではあるんですけど、
はい、
あいよいよあさってで終わりかっていう、なんかこのしんみり感というかしみじみ感というか、
そう
ありますね。なんかまだ始まってないのに泣きそうですねやばいやばい、エモくなっちゃう
4年間も作り上げてきたって考えると本当にすごいですよね、うん、
いやなんかもう正直立ち上げた当時とかからも、
はい、
あの4年間やり遂げたいなっていう思いは正直あって、
はい、
まあ、4年間やり続けてそれをやり遂げた後って絶対達成感ってあると思うし、自分自身の成長につながるかなって思ってたけど、はい、なんかこんなにいろんな人と一緒にこの4年目を迎えることができると思ってなかったし、
はい、
なんかこういう単独公演っていう大きい公演も作り上げられるっていうのはなんかある種の一番大きな目標だったりとかもしたので、
はい、
なんかやっぱ声かける思いはもう語り尽くせないですね。
いやもう本当に伝わってきます。
よかったです。もうそんな感じでやってま す,
す、ね、ファンの方もすごく温かかったり、うんうん、どういう風に獲得されていったんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりなんか初ステージの時とかも、はい、あの大会だったりしたので、こういろんな、まあ、チームが他にもたくさんあって、まあ、そのチームの応援に駆けつけた方っていうのが、はい、まあ、その初出場の時はほとんどだったと思うんですけど、
はい、
まあ、その中で私たちティーブレイクっていうあの本当にねポットでの初めてのステージの、
はい、
踏んだ人たちを見て、
はい、
あいいなって言ってくれる人がいたりとか、
あ、
まあ、その後もなんか大会に出続けるだけじゃなくて例えばイベントに出たりとかして、
はい、
なんかそういうなんか一つ一つのステージが積み重なっていくうちにこうティーブレイクっていうチームを目にしてくださる方が増えたりとかして、うん、まあ、中でもいいなって思ってくださった方がこうなんかついてきてくださるじゃないですけど、
はい、
ずっと気にかけてくださっているっていう状態で、なんかもうそういった方にも感謝は尽きないですね。おかげさま で、ね、はい、単独公演できるので、
でもそれだけ魅力があるってことですもんね。
ありがとうございます。
またツイッターも見たんですけど本当に可愛くてみんな
そうなんですよ、うちのメンバーみんな可愛いんですよ。
めちゃくちゃ可愛
いんですよ。
ツイッターで
見てる見てる、
見てます、ね、この電話のやつって、
はい、
すごい自分たちでそれもやってるんですか。
そうなんですよ、動画作ったりとかして、あと何日ですよっていうのをやったりとかして、
ファンは喜びますよね。
あそこのこの下のキービジュアルみたいなの見てほしいんです、はい、これこれ
えもうかわいいです
これすごくないですか、
はい、
あのスタジオ借りて撮影しに行ったんですけど、
そうなんですね、
なんかこうちょっとメンバー自慢していい、
あのしてください、あの
パッと見てこの子はどういう感じの子なんだっていうの分かる気しません、
します、
なんかこの子はおしとやかそうだな、この子は元気そうだなみたいな、分かりません、
分かります、雰囲気結構
そうすごいでしょう、
はい、
でえ私分かんないですか、私どこにいると思う、赤い人赤い人、これこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ、あ、座ってる人、それですそれです、
確かによく見たらズッキーだ、
え、わかんない、
わかんなかった、今と髪色がちょっと違いすぎて
確かに確かに、髪色髪型はでかいですもんねうんうんうん、
すごい、でも、はい、クールな方もいれば明るい系もいるんですね、
そうそうそうそう、そんな感じで、なんか本当になんか結構まあクールとかキュートとか属性あると思うんですけど、属性では語りきれないほど個性的で、うん、なんか、
はい
はい、同じ明るいとかでも全然違う系統だったりとか、うん、あ、私ですね、あ、この子があのあれです、私のパートナーです、
そうなんです、
一緒にやってきた子で、 がこの子はあの2代目、はい、私から引き継いでリーダーやってくれる子とかだったりとか、まあ、本当に可愛いんですよみんな。
可愛いですね。
わかります、この私のメンバー愛。
本当にすごいです。メンバー兼本当にマネージャーというかみんなをケアしているお母さん的な存在なんですね本当に、
はい、
魅力がすごい。
そうなんですよ。あ、そうです、単独公演ね、はい、横浜の YTJ ホールという結構綺麗なところ、はい、綺麗な大きいホールでやらせていただくんですけど、
そうなんです、ね、うん、自分たちでそれはもうスタジオとかも、
そうですね、抑えてやってて、
はい、
もう本当に実際にアイドルさんがライブしたりと か, だから俳優さんとかダンサーさんがイベントやるようなところなので、まあ、まあ言ってしまえば一回の大学生、ただの大学生である私たちがこうちゃんと箱を貸し切ってこういう風に公演をすることができることがまず奇跡だし、それを見に来てくださるお客様がいるっていうのも本当に嬉しいので、まあ気合はもう入りますよね、それはもちろん。
入りますね、はい、これはどうやってやりくりしてるんですか、うんうん、ちょっと聞いちゃうんですけど、
やりくり、
そのスタジオを借りられるほどの、
あ、はいはいはいはい、
やっぱファンの方とかがいろいろ
いてくださってって感じですかね。私たちも結構考えたんですよ、どのくらいの箱を取るかとか、うん、やっぱ感染症対策もあるし、はい、どういうところがいいかなとか、あとは日付、
はい、
土日の方が皆さん来やすいかなとか、まあいろいろ考えて箱とか場所とか決めて、本当にあのダンスもそうなんですけど話し合いも同じくらいしましたね。
そうなんですね、
うんうんうん、
ずっとじゃああれですか、練習実際に対面で会ってみんなで話してた、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、それもあるし、やっぱり会えない期間っていうのはどうしても緊急事態宣言中とかはあったので、
うん、
なんかその時もオンラインで話し合いをしたりとか、もちろん場所を調べたり、あのお客さんどんくらい来るかなっていうところもそうですし、はい、演出とか、うん、なんかこの曲には思い入れがあるからこの曲やりたい、逆に言えば、いや卒業までにこの曲はやりたかったからこの曲入れないとか、
はい、
あとはこういうメンツでこういう曲やったら絶対にいいみたいなとか、はいはいはい、こだわりが結構あって、
ま
あ、本当に詰めに詰めたセットリストだったりとか、演出だったりとかするので、なんかそこもちょっとあの来てくださる方は楽しみにしていただけたらと思います。
そうですね、瀬取りも気になりますけど、は
い、本当にあの自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃいい瀬取りなので。
本当ですか。
はい、あの盛り上がることができる曲もあるし、なんかしっとりと聴いたりとか、あのなんかダンスパフォーマンスで見せたりとか、あ、この曲知ってるみたいな曲のも入ってたりとか、まあ、いろいろあるの で、
はい、そうなんですね、
本当に楽しんでいただけると思います。
全体はどんぐらいあるんですか、時間的には。
公演的には2時間ちょっとを見込んでるんですけど、あの何せね、あの私たちあの卒業公演なので、はい、あの喋りすぎちゃうかもなっていうのもあるんですけど、はい、ちょっとそこはね、はい、あのまあ、いろいろ込み上げてくるんだな、なっていうつ優しい目で見ていただけたら。
そうですね、
はい、嬉しいです。
思いがありますもんね、
う
ん、
ありますね。
2時間って本当のアイドルの方も、まあ、本当にだいぶそのぐらいじゃないですか。相当すごい体力もいりますしね。
そうですね、あの実は衣装替えもねあったりとかするので、
はい、
いあのね、詳しく言うとネタバレになっちゃうんですけど、
ね、
あったりするので、はい、
実際に行ってもらって、
う
ん
う
ん、
はい、お楽しみにということ で、
ね、衣装もじゃあ何着かも用意して、
そうですね、
はい、
やってますね。
相当じゃあ準備かかったんじゃないですか。
そうですね、準備っていうか、まあ、時間とか、まあ、はい、いろんなお仕事こなしたりとかいろいろ準備はしてました。
そうなんですね、うんうんうん、これってその公演に向けてはどのぐらい前からやってたんですか。
さっき見たんですよ、どのくらい前から話してたんだろうな、はい、そういえばと思って、はい、遡ってみたら単独公演やりたいなって言ってたの実は去年の7月とかで。
なんですか、
やばいですよね、だいぶ経って。
すごいですよね、じゃあもう半年以上前というか
ですね、そうなりますね。
すごい、この公演にかける思いっていうのが
本当にありますね。
な
んかやっぱり単独公演っていう一つの公演の形に残るっていうことがすごく大事かなって思って、
はい、
あの私たちが作ったサークルだから、こう、うん、作った人が卒業するってなんか結構大きな転換になるわけじゃないですか。
そうですね、
そうなった時になんかこれから残ってくるメンバーもいるってなった時に、なんかこう、うん、どういうものをこう私たちでも残していけるんだろうってなった時に、
はい、
こう一個公演を作り上げたぞっていう自信だとか、なんかティーブレイクの良さっていうものはこういうものなんだってメンバー自身が掴んでいけることっていうのがすごく大事かなって思ったので、
はい、
そういった側面もあるので、ちょっとそこも見てもらえたらななんて思ってます。
すごい、もうズッキーさんメンバーもそうなんですけど本当にみんなのこと気にかけてるというか。
そうですね、大事なので。
そうですよね、
うんうん、
じゃあもう後輩にももういろいろ引き継いで。
そうですね、もうできる限りいろんなものを掴んでもらってから私は卒業したいですね、
はい、すごいですね、
はい、
後輩への思いがやっぱさっきの打ち合わせもそうですけど本当に溢れてて
あるんですよ本当に。
いや ーすごいですよね、ほんと綺麗に
いい子たちだらけなので。
いやほんと可愛いんですよね。
わかるうちの子めっちゃ可愛い。
いやアイドルですもん、うん、アイドルですもんね。
でもこれがね写真として出た時にあ、うちらもデビューしたわって、ね、これはデビューですわって言って盛り上がったりとかしました。
これいつ撮ったやつですか？
え、これは今月の頭とかですかね。
そう、最近
ですね。衣装の準備とかあったので、
はい、あ、じゃあそっから髪色結構落ちたんですか？
あ、落ちて、はい、ちょっとあのなんかカラーシャンプーでどうにかしてます。
そうなんですね、
はい、
なるほどなるほど、うんうんうん、え、もうじゃあ本番どういう髪型でいくとか。
あ、そうなんですよね。実は私この時はハーフアップなんですけど、はい、あの普段ポニーテなので、そうなんですね、でもそっちで出ようかなとか思ってます。グッズはこっちの髪型です。
そうなんですね。、はい、グッズもちゃんと、うんうん、いやすごい、チェキとかもあるんですもんね。
チェキありますね。
はい、個人個人で、はい、もう一人一人と撮れる、
ね、そうですね、前募集してるのはそうですね。
あ、
は
い、すごい盛りだくさんですね。
はい、
もうぜひ
皆さん、ぜひ、はい、ご購入など足を運んでいただくなどしていただければと、はい、思います。
はい、じゃあそろそろ
やばい、語り足りないですね。
うん、最後にじゃあもう一度宣伝お願いします。
あ、
はい、
ありがとうございます。私たち、のアイドルコピーダンスサークル T ブレイクは2月27日横浜 YTJ ホールで単独公演やっております。あの詳しくはツイッターの方見ていただければと思います。アットマーク T ブレイクアンダーバーお茶という名前でやってるので、ぜひそちらの方チェックしていただけたら嬉しいです。チケット今日までです。ぜひあのご購入お願いします。
はい、もうそこすぐに購入してください。はい、
お願いします。
はい、本日のゲストは T ブレイクからズッキーさんでした。
はい、ありがとうございました。はい、それではナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。
はい、
お送りする曲は福山雅治さんで桜坂です。
幸せに風にそっと歌うよ。 Ooh yeah、 愛は今も愛のままで、揺れる木漏れ日、香る桜坂、悲しみに似た薄紅色、君がいた恋をしていた、君じゃなきゃダメなのに、一つになと知っていたのに、春はやってくるのに、yeah、 夢は今も夢のままで、頬に口づけ染まる桜坂、抱きしめたい気持ちでいっぱいだった。この街でずっと二人で、無邪気すぎた約束、涙にか。
その原稿誤字脱字のチェックだけで大丈夫？あなたの業務負担をぐーんと軽くするナイスクの AI ツールなら、校閲、ファクトチェック、事実の確認までを自動化。お問い合わせはナイスクで検索。
ワンステップ、ツーステップ、考える前に行動さ。3 step 4 step 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れのお時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続きワニブックスの内田様をお招きしています。
今絶賛なんか編集中の楽しげな本があると伺ったんですが。
はい、ありがとうございます。あの4月に発売予定のタイトルがですね、
はい、
陰謀論と偽科学という。
おお、またちょっとなんか先ほどのテーマと少し似ている部分もありますけど、
そうですね、
か
ぶるようなところも、はい、ある。
はい、どんな内容なんですか、陰謀論とかっていうの
は。例えば有名な陰謀論だとですね、
はい、
アポロの月面着陸がなかったという、
はい、あ、懐かしい、ありますね、うん、あの旗がなんで月なのにたなびいてんだよっていうやつですよね。そうです、そうです、
風に揺れてるじゃないかという、
はい、
ところがあるようなんですが、
はい、
これがあの実際に記者の方が東大生何人かに聞いたところですね、
はい、
もう聞いた半分以上の方があれなかったんだよっていうふうな、いうぐらい、うん、まあ、陰謀論として浸透してるんですけど、
はい、
実際にあの科学的な視点から見ると、
はい、
宇宙でもあの旗はたなびくし、
あ、そうなんですね
、はい、むしろあのこう空気抵抗がないので一回たなびかせてしまえばずっと長いこと揺れてるような。
ああ、そうか、風はないけど振動、要はあの棒、竿のところからの振動で、
はい、
揺らせば確かに揺れるんですね、言われてみれば、はい、ああ、そっか、で、たなびく、ああ、なるほど。これをこの、著者の先生がいろいろと科学的に検証していただいているっていうような本なんですかね。
そうですね、はい、あの陰謀論とか科学、偽物の科学的なものをですね、
はい、
実際にエビデンス科学を持ってきて理論的に間違ってるよということを言う本、はい、
この佐牧武雄先生ってどういう方なんですか。はい、
本当に理科の専門家の先生で、東大で講師とかもやられていたり。
東大の先生なんだ。
理科担当にですね、科学の雑誌の編集長もやられていて、
あ、理科の探検、理科探、
あ、まさにそうですね、はい、ありがとうございます。
ここの連載をされて、こういうちょっと陰謀論を科学的にメス入れて、
はいはい、
嘘なのかどうなのかっていうことをちゃんと検証するような連載だったりするん
です。そうですね、科学とか陰謀論、はい、
あ、面白そう。なんかあれなんですよね、確かあの東日本大震災もありましたよね、はい、なんか実は、
はい、話題になった陰謀論
が人が起こしたんじゃないかみたいな、
はい、あの地球の内部を探索する掘削船で、
はい、
地球という名前の掘削船があるみたいなんですけど、
はい、
東日本大震災が起こっていた時にちょうど地球がその内部を探索していたと、
はい、
いうところまでは事実らしいんですけど、
はい、
ここから尾ひれがついて、その地球があの爆弾を地球のコアというか内部に投下して、
はい、掘削船が
振動、はい、
核爆弾を仕掛けて爆発させた、はい、ああ、なんかありましたね、
はい、揺るがして大震災発生したみたいなのが、
はい、
あの陰謀論としても当時結構広まったみたいなんですけど、
あ、でもそんな核爆弾で本当にあんな、ね、地震になるのかどうか、その辺を、はい、じゃああれなんですね、先生が検証されてる感じなんですよね。
そうですね、科学的にというところでもエビデンスつけて、
これあれですね、なんか陰謀論好きのファンも多いし科学ファンも多いし、はい、すごく、うん、いろんな方に楽しんでいただけそうな本ですね。
確かにそうですね、面白い視点でも言いますし、
うん、
実はでもやっぱり意外と信じてしまってる陰謀論とか偽科学とか多くあると思うので、う
ん、なるほど、なんか先ほどの本もそうですが、今回の本もすごい面白い本で、なんかいろいろとこれからも楽しい本を出た時にはぜひまたご紹介ください、は
い、ありがとうございます。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍世界のニュースを日本人は何も知らない3大変革期にやりたい放題の海外事情を編集されましたワニブックスの内田様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手は松尾理央がお送りしました。それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
道なる道を探す。
を背に受けて汗ばんだシャツが張り付く。どれだけこうしているかな。東京見下ろす先見慣れた制服が眩しい。長い髪を揺らす僕の思い人に